子のラジオ放送局所沢がいいんです。
この番組は DJ たまこが所沢の今を探検し、所沢の地元ネタを世界へ配信するちょっぴりグローバルなラジオ番組です。
所沢ノードは地域をもっと楽しくより良くをテーマにした会員制のシェアスペースです。ワーキングエリアはもちろん、イベントスペース、デジタル工房、キッズルームなどが完備され、会員同士の交流から様々なプログラムを展開する、いわばビジネス版のライブハウス。ステージに立つ人、サポートしたい人、観客として盛り上げたい人、その全てを会員として募集します。あなたの楽しみ方で一緒に地域を盛り上げていきませんか？詳しくは所沢ノードホームページをご覧ください。
DJ たまこがお届けしております。所沢がいいんです。今回は、所沢沢、イベント沢沢の会です。新所沢のパルコの中に入っている新所沢レッツシネマパークで、なんと、音町シネマフェスティバルというイベントが開催されています。はい、で、今日から、今取材をしに来た今日、から1月18日から1月31日まで行っているんですけれども、このフェスティバルは何かというと、所沢に住んでいる方たちは音楽好きな人が多いという誰かの調査のもと、音楽関連のね、映画をちょっと一気にやってしまいましょうと、上映しちゃいましょうというイベントになっています。で、上映作品をちょっとずらっと言ってみると、あのグレイティストショーマンだったり、シング、ストリート、ララランドとか、あとレ・ミゼラブルとね、こうミュージカル系な、あとアニメもありますけれども、が揃ったあの作品が、なんとこの新所沢のパルコのレッツシネパークで、また見れるということで、映画館の大きな画面で早速来てしまいました。それではここで、新所沢レッツシネマパークの映画情報ですね、はい、映画館情報をちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。はい、1ポイント目、ダンボールアート、
うんうん、すごいよね、
これね、あのね、あの映画館に入ると、まあ上映している映画だったり、まあ、これから上映する映画のダンボールで作られた、まあ、ポスターみたいなものがあって、これ本当にクオリティ高いんですよ。で、これ誰が作ったのかなと思ってすごい気になったから、あのスタッフの人に聞きました。そしたら、いや、あのここのスタッフが独自に作ってる。え、そうなんですか、これなんか会社的全体にやってるんじゃないんですかって言ったら、いや、あのここの新所沢レッツシネマパークの判断でっていう感じで、って言って、なのできっと夜な夜なね、私たちこのオーディエンスのためにこのクオリティのダンボールアートを作る。
絶対得意な人がいる
わ。いや、すごいよ、あれは。ちょっとびっくりしました。毎日が文化祭みたいな。しかもその文化祭がもう高校生とかのレベルじゃないですからね。すごいですね。これもちょっと一見の、アートだと思います。映画館でアートの鑑賞もできる。ね、すごいね。それから、2ポイント目。街ライブラリー。がありまして、何かと言いますと、ちょっとその映画館の一角にあの本がね置かれてるんですよ。で、あの映画関連の書籍を主に置いた、本棚になっていて、自由にあの本を、まあ、読むことができるんですね。で、そこにもあのテーブルと椅子が置いてあって、本当誰でもここであの本読んでくださいっていうスペースが置いてあって、で、これはそこで読めるだけじゃなくて、なんあのこの会員、映画館の会員になってれば、メンバーになってれば貸し出しもしてくれる。
それがすごい。
そう、2週間貸し出し OK なので、映画館に来ながらちょっと本も借りていったり、まあ、映画始まる前にパラパラと見たりすることもできる。すごいですよね。すごい、あの IKKO さんの本が目に入ったこれ女のなんかよ、なんかいい女になるみにはみたいな、それ借りないといけないなと思って、ちょっと次来た時借りようと思います。街ライブラリーもここの映画館にあります。それからですね、まあ、映画に来ましたら皆さん何か飲みたいし何か食べたいですよね。その映画館の中のカフェもこれ結構面白くてですね、まずあのカレーが 置かれていたんですよ、メニューに。
ねえ、がっつり
がっつりカレーだったんですよ。その名もシネパークカレーというんですけれども、で、あの、まあ、あ、カレー置いてあると思って、だけどこれカレーって結構匂いするから持ち込みはどうかなと思って、思わずちょっと確認せざるを得なんか追えないというかしたくなって聞いたら、あの、やっぱりちょっと館内にはご遠慮いただいてるんですけれども、でも、あの、映画館の外ではね、あの、カレーを楽しんでいただけるということで、あ、そうなんですねっていう。なので、ここ新所沢のレッツシネマパークではカレーも食べる、あんまないよね、見たことないもんね。私、それから小江戸ビール、ビールもただのビールではございません。ちょっと地元のね、こう近く川越のね、あの、小江戸ビールがラインナップとして揃っております。それから、まあ、あの、ポップコーンは映画館来たらね、でもただのポップコーンではないです。おしゃれなクランベリーとキャラメルポップコーン、
おしゃれすぎる。
あの、カフェメニューにもちょっと注目していきたいなと思っていますので、ね、いろいろ食べ物も楽しめます。はい、ということで、で、そうだそうだ、一番大事な、あの、この、あの、フェスティバルをやってる間は、なんとこの期間はこの映画が1100円で、まあ、日本ってまあ1800円ぐらいが、まあ大体ね、あの、ちょっとまあ他の国に比べたら映画って少し高めではあるんですけど、あの、このイベントでは1100円に価格を落として、あの、大きなスクリーンで見れるということで、本当にありがたい、ありがとうございます。で、まあ早速私たちが見てきたのは、
はい、
で、ミゼラブルを見てきました。で、私これ、あの、チケット買うときに何をちまよったのか、リ・ミゼラブルって言った。違う、
何
があ
った、
言い直して、あ、すいません、レでしたみたいな、レ・ミゼラブルって言って、あの、チケット買ってきたんですけど、はい、あの、まあ、レ・ミゼラブルは有名なミュージカルで、まあ、もちろん私も名前も知ってるし、あの、これが、2012年、結構前に日本では公開された映画だったんですけど、まあ、ちゃんと見たことはなかったんですね。で、これはもう、あの、ちょっと局長の、熱い思いのもと。
見たかった。見たかったんです。ジャンバルジャン。
ジャンバルジャン。ジャンバルジャン、かっこよかったね。てか、あの、出てくるキャストの皆さん、まあ、女優、俳優、ね、の方たちが、歌が、うますぎ。
てか、全部歌だから。
まあ、ミュージカルだからね。あ、でもそう、私、あのね、なんか、でも最近そうなのかな、ララランドとかもそうだけど、あの、ミュージカルがあんまり得意じゃない？私もあんまり昔は、こう、ミュージカル、まあ、ずっと歌ってるっていうのもなみたいに思ってるのもあったんだけど、最近のこのミュージカル系の映画って、全然見れるんですよね。なんだろうね、あんまりこう、しつこさを感じないっていうか、ずっと歌でもね。そうそうそう、なんか、まあ、本当に歌うまいなって、まあ、それが一番の感想でしたけど、なんかこう、あの、さっきもちょっとね、局長と喋ってたんですけど、誰が一番、あの、役として心に残ったのかって言ったら誰でしたか？
エポニーヌ。
そうです、エポニーヌさんです。
片思いなんだよね。
これ、まあ、あの、見た方は分かると思うんですけど、これ女性のね、やっぱ片思いを描いてるから、もうこの人、もう絶対普通の人だったら意地悪しちゃうと思う。だけど彼女はもう愛する人のために全然こう優しく見守って意地悪せずに最後までね。っていう、もうエポニーヌちゃんがちょっと一番
なんか当然なんだけど、歌もすごくうまい。
そうだね。
歌がいい。
エポニーヌの思いをこう歌にした歌がね、良かったよね。本当、まあ、ジャンバルジャンが主役ではあるんですけども、はい、この脇役の方たちも素晴らしい演技を、あと歌をね、見せてくれました。レ・ミゼラブル、やっぱりこうテレビとか、まあ、自分でこうパソコン上で見るよりも、やっぱり映画館に来てね、大きな音で聞けてよかったなと思います。で、最後、私、あの、タタタタタタタタタタタタタタタタっていう、まあ、歌がね、このレ・ミゼラブルで流れるんですけど、もう一番最後映画が終わるときにタタみたいな感じで、こう、なんていうかな、こう、大きな太鼓が一番鳴り終わったみたいな感じになるじゃないですか。で、あの時に初めて体をこうちょっとあーって伸ばしたんですよ。で、伸ばしたら、このリクライニングシートがすごいいい感じに伸びてくれて あそうだよ忘れてたよって思って、ここの新所沢レッツシネマパークのリクライニングシートがすごくいいんですよ、
ね、全部の席そうだからね。
そうあこんなにあのリクライニングしてくれるんだっていうのを一番最後に
最初から
リラックスすればよかったんだけど、もう映画にのめり込んじゃってすごい前のめりになったんだけど、最後にターってなったから気持ちが伸びて、こっと一緒にこうリラックスしたらあっていう気づきもねありました。
あ
そうです、はい。でここでタマコの勝手に宣伝タイムをさせていただきたいと思うんですけれども、飛んで埼玉という漫画ですよね、コミックがなんと映画化
され
ちょっとこれ大丈夫?2019年今年2月222の日ですよ、はい、飛んで埼玉がなんと映画館で見れる、これもちゃんとこの新所沢レッツシネマパークで上映されます。
そうで、
でこれやっぱね、あのね、所沢っていう言葉もね、これそう実は今日見た時に宣伝やってたよね、あの映画始まる前に出てきて、なんとあのここのキャストの中に入ってるガクトさんが、あのガクトさんがですよ、所沢という言葉を発していたの見ましたか？見ましたよね。そうなんですよ、ね、このもう地名が出てきて、もううちらもなんかもう口を覆うしかないよね、本当なんか叫びたくなっちゃって、おいおい言ったよみたいな。これが全国で放映されるということは、全国の人が所沢を知るきっかけにもなるということで、しかもね、メインのキャストのガクトさんが言ってるとなれば、これを機に所沢どうなってしまうのか、ちょっと喜びと不安で心が入り混じってますけれども、皆さん飛んで埼玉本当公開近いので、ぜひ見に行っていただきたいなと、そう新所沢レッツシネマパークで見ていただきたいなと、所沢の地で、所沢のねがどう表現されるのか、
ディスられてると思
うけど、すごいディスられてると思うね。でもあのこの今パンフレットさ目の前にあるんですけど、あのどうか寛大な心で劇場にお越しくださいって書いてあるから、まあね、まあ、埼玉県民の立場でいろいろいろディスられてはいると思うんですけど、まあ、皆さん、まあ、間違いなく寛大だと思うのでね、ぜひあの楽しみに、私も絶対これは見に行きたいなと思います、は
い、これ見ないと
これ絶対だよね、やばいよ本当。所沢どうなってるのかすごい気になる。はい、交互期待です。はい、じゃあ今日はね、所沢ザイベントざわざわで新所沢レッツシネマパークをね、イベントを体験してきました。DJ たまこがお届けしております所沢がいいんです。今回は所沢ざわイベントざわざわの会で、新所沢レッツシネパークでやっている音町フェスティバルに行ってきた模様をお届けしました。いかがだったでしょうか。このもう音町フェスティバル、あの後またいろいろ行ったんですけれども、なんかこういうイベントをもっとやってほしいなと思って、なんか行った人の話によると、やっぱ上映時間とかももうちょっと遅めにやってくれたりとかしたら、都内に あの会社行ってる人も帰ってきて地元で映画見るとかももっと楽しめるから、ぜひレッツさん今後もどんどん来年はもうちょっと上映時間をいろいろ設定して、ね、でも本当映画館がいつもよりも賑わっていて、私はすごく楽しかったので、またぜひやっていただきたいなと思います。はい、で実は番組宛てにですねメールが届いておりまして、はい、皆さんに紹介をしていきたいと思うんですが、所沢情報ポータルサイト、所沢ナビのライター仲間であります浜淳さん、浜淳さんお元気ですか、ありがとうございます。メールから届いておりますなので読ませていただきます、いつも番組聞かせていただいております浜淳です。来月舞台に出演することになり、その宣伝をさせていただきます、はい、2月14日から17日まで中野アクトレという劇場で謎のキューピー第14回公演ゾゾゾンビが上映されます。あれかけてんのかしら。ゾンビの公演ですね。劇団謎のキューピーは 今テレビに独演会、劇団下町ダニーローズ主催と多忙を極めている立川志らく師匠の奥様酒井里香さん主催の劇団で、今回のゾゾゾンビも立川志らく師匠が執筆された新作になっています。立川さんってすごいテレビでよく見ますよね。すごいですね。昨年カメラを止めるなという自主ゾンビ作品が大ヒットした影響なのか、ゾンビ映画作品も多く公開されていますが、舞台でゾンビ作品というのはほとんどないので、ぜひ皆さんに目撃者になっていただきたいです。お、8年間の歴史がある劇団で、また今回の舞台は志らく師匠が劇団謎のキューピーに脚本を書き下ろすラスト公演になるとのことで、出演させていただけるのは感無量の一言です。僕自身これで人生が終わっても良いという気持ちで現在稽古に加わっています。すごい意気込み。見終わった後すごいものを見たなと必ず思っていただけます。ゾンビ好きな方もあんまり得意でない方も、凄まじい演技力を持った役者同士が舞台で演じる熱量を感じに来てください。ということで浜淳さんからお便りいただきました。浜淳さん、あなた役者もやってるんですね。
ミュージシャンじゃなかったっけ
いろんなことやってる。すごい才能が いろいろあるんだね。みんなで、なんかあの今回のは浜淳さんからあの初舞台で初役者ということで、であの以前この劇団謎のキューピーを、まあ、観客として浜淳さんは見ていたそうなんですけれども、まあ、なんかあったんでしょうね。こう演じる側に挑戦するということで相当ドキドキワクワクしてると思いますが、ぜひ頑張ってほしいと思います。所沢のね人たちがこうやっていろいろ頑張ってるのはぜひ私たちラジオで応援したいので、皆さん2月14日から17日まで、中野アクトレという劇場です。でチケットは初日とあと2日目が席が取りやすいということなので、ぜひチェックしてみてください。また浜淳さんいろいろあの演劇の話も含めてお話伺いたいと思うので、ぜひねゲストとして来ていただきたいなと思います。それからもう一個実は皆さんにお知らせがありまして、なんとあのプロレスリングノア、また来たよ。連絡がございました。していただきました。ありがとうございます。今年ですね2月22日金曜日に所沢市民体育館サブアリーナでまたプロレスリングノアさんの試合が、所沢大会が行われます。6時半試合開始ですね、夜のね。プロレスリングノアさんといえば昨年の7月17日に所沢大会があって、でその時に私たちはその前か試合前に練習場を見に行かせてもらって、そんなもうプロレス全く知らないもう小娘にレスラーの宮脇純太選手がインタビュー答えてくれてね、本当に優しかった。ありがとう。で、その後に CM を見に行って、で、人生初の、場外乱闘を体験してめっちゃ怖かったんですけど。でもなんかその時に、あ、もうやばいやばい、巻き込まれる。もう本当はあの、椅子とか投げ出すわけですよ。で、そう。その時にちゃんとプロレスラーの人たちが、私たちをこう、なんか守ってくれるっていう。そんなあの一面があって、いやさすがだなと。なんか会社帰りのねなんかあの方たちがみんなあのワイワイ楽しんで見に来ている姿とかもあって、すごい楽しかったので、ぜひ皆さんこの機会に見ていただきたいなと思います。2月22日金曜日ですね。で、あ、そうだそうそう、あのなんと清宮海斗選手ですよからメッセージが届いております。直接とこたまラジオのリスナーの方に届いておりますので、清宮海斗選手風に読んでみたいと声ちょっと低くして、こんにちは、プロレスリングノアの清宮海斗です。
ちょっと違う、
ダメですかね。じゃあやめてもいいですね。普通に読みますね、はい。
こんにちは、プロレスリングノアの清宮海斗です。昨年12月に GHC ヘビー級のチャンピオンになることができました。ノアの顔として若さと勢いを武器に新しい世代でどんどん盛り上げていきたいと思います。皆さん楽しみにしてください。所沢大会ご来場お待ちしています。
はい、わかりました。
もう行くしかないでしょう。この若手の注目選手がメールをねくださるとは、かっこいいね本当に。で私まあ、なんかねこの清宮選手と共通点ないかなと、そうなんか探ればなんかあるだろうと思った。したらありました。
ありました。お願いします。
ありました。血液型がね
AB 型。え、タモ
トさん AB 型。そうなんです。私 AB 型なんです。あ、知らなかったですか。あ、 AB 型なんですね。まあ、AB 型は裏表があるって言われてはいますけど、まあ、清宮選手裏表はないとは思いますけど、ないね。それからもう一個、カナダに実は遠征していた時期があるらしく、そうで私もね、カナダにちょっと留学してた時期があったので、で私もカナダでいろいろ力をつけてきたんですけど、清宮選手もカナダに行ったことですごく体がさらにパワーアップ、ガタイも大きくなって、そこからまたパワーが増したという経験、
タモコさん経験があって、え、体大きくなったっていうところ、
そ
っち
その話しますか。いや、そういえばそうだ、私カナダに行ってかなり体が大きくなってきたんですよね。
そう
筋肉ですね。そうです。私はちょっと脂肪分がね多くな、まあ、ちょっと食事がいろいろねあれだったので帰ってきて友人にものすごく驚かれたっていうそんなエピソードも重なってた共通点であったね。3つありました今日。無理やりこの清宮海斗選手のドロップキックはすごい、なんか本人も大事にしている技で、フォームもものすごく綺麗と評判なので、ぜひ皆さん生でね見ていただきたいなと思います。チケット情報は、サイトで見てください。はい、お願いします。でこのね2月22日といえば、これ重要な日ですよ。222埼玉県民として、なんと映画飛んで埼玉公開日です。どうする、プロレスリングのどっちも行かないとだよね、これね、初日ね。これだから飛んで埼玉先に見に行って、新所レッツシネマパークにね。で結構これディスられると思うので、その、ちょっと弱った心をプロレスを見て、こうなんか、なんだろう、期待の遅いか分かんないけどそういう流れで行ってもらってもいいんじゃないかなと思います。なんか22ってなんかみんな何かしたくなっちゃう時なのかな、分かんないけどね。なので映画も忘れなく、はい、ということで、私たちのラジオ番組では、まあ、こういったね地域の頑張ってる人たちを応援したり、それからイベントとかをこう皆さんにお伝えしていきたいので、ぜひ何か情報があればこちらにお寄せください。番組ではメールを募集しています。メールアドレスは djtamako@gmail.com djtamako@gmail.com でお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。 DJ たまこでした。バイバイ。